おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の高橋修司と申します。本日から4回にわたって放送を担当させていただきます。本日は谷口正信青鳥の絵総裁の著書、青鳥の家ってどんな教え、問答有用青鳥の家講習会をテキストに、喜びの人生とするためにというテーマでお話しさせていただきます。さて、私たちの住む日本では、春は新しい生活がスタートする季節であり、ラジオをお聞きくださっている皆様の中にも、この春新しい土地、新しい職場、新しい環境での生活をスタートされた方がいらっしゃることと思います。5月を迎え、その新生活にもだいぶ慣れてきて、さらにこれから待っている新たな出会い、新たな挑戦への期待に胸を膨らませておられるのではないでしょうか。しかし中には、新しい環境にまだ馴染めず、一人悩んでいらっしゃる方もおられるかもしれません。こんな生活から逃げ出したい、以前の生活に戻りたい、そのような思いを持たれている方もおられるかもしれません。そのような時、好きなスポーツで汗を流したり、動植物に触れ合い、自然に親しむ時間を持つことでストレスを解消し、気分転換を図ることも良いと言われておりますが、そのような時にこそ、改めて人生を見つめ直す良い機会なのではないかと思います。今から20年ほど前になりますが、大学卒業を控え、就職活動を始めた私は、自分の夢とする職業などは特になく、それまでのアルバイトの経験から、仕事に就くなら接客業が向いている程度のことしか考えていませんでした。その後、ある会社に就職することができ、望み通りお店の売り場に配属され、日々接客の仕事をしていましたが、1年半ほど経った頃、転勤により本社のデスクワークに配置替えとなりました。そこで与えられた役割は、就業時刻がとても不規則な、その頃の私にとっては肉体的にも精神的にも辛い仕事でした。仕事に対して確固たる信念がなかった私は、本社でのデスクワークは希望でないと自分勝手な理由をつけ、会社から逃げ出すように辞めてしまいました。会社という環境から逃れることしか考えていなかったのでしょう。今振り返ってみますと、その頃の自分には仕事というもの、人生というものに対してしっかりとした考えがなかったからだと思います。人生には様々な出来事が起こってまいります。自分の思いにかなったことばかりではありません。時として自分の意に反した辛い体験をすることもあります。その辛い体験から逃げてしまうというのも一つの選択肢ではありますが、より良い選択は、その一見辛い体験を通して、自分に足りない何かを学び、逃げ出すことでは得られなかった心の成長が得られることではないでしょうか。幸いに、その後青鳥の家を信仰する母の勧めで、青鳥の家の錬成会を受講し、続いて長期研修生として青鳥の家の教えを学び、人生について深く考えるチャンスをいただきました。錬成会とは、青鳥の家の教えを合宿形式で学ぶ集いのことですが、私は錬成会後も長期研修生として錬成道場に長期間滞在し、教えを学びながら錬成会受講者の宿泊や食事のお世話をさせていただきました。その長期研修の中でも最も印象深かったのが、生ゴミの片付け作業でした。食事の後、皆さんが残された残飯が大きなバケツに入っているのを畑のコンポストに入れ、その後きれいに洗って片付ける作業です。体験した方はお分かりかと思いますが、コンポストの中はものすごい匂いがします。ハエやらウジやらミミズやらたくさんいて、あまり 気持ちのいいものではありません。研修の一環ですから、生ゴミを片付けても、もちろん給料はもらえません。それどころか、自分が研修費用を納めているのです。初めのうちは、順番が回ってくるので、いやいやながら作業していました。しばらくはそんな状態でしたが、ある頃から自ら進んで生ゴミ片付けを買って出るように変わっていきました。そのきっかけは、調理場で働いている方々のいつもありがとうの言葉と笑顔でした。成長の家で学ばせていただく以前の私は、働くのは生きるため、生きるためのお金を稼ぐためと思っておりました。しかし成長の家では、それは仕事の本当の目的ではないと教えてくれました。成長の家では、私たち人間の本質は完全なる愛や知恵を備えた素晴らしい存在であると考え、それを人間は神の子であると表現します。そして、神の子である私たちが歩む人生の目的は、自らの本質である愛や知恵を表現することであると考えます。従いまして、仕事の本当の目的は、仕事を通じて愛を表現し、仕事を通じて知恵を表現し、人々のお役に立つこと、それとともに自分が精神的に向上することにあると考えます。自分の働きが周囲に喜ばれ、自分が精神的に向上しているとの実感を得たとき、その人の人生は喜びにあふれたものになると成長の家では考えます。練成会や長期研修の中では、そのような成長の家が説く人間の本質について、また人生の目的について学ばせていただきましたが、そのことと生ゴミ片付けを通しての実感とがピタリと一つになったとき、私の人生観ははっきりと変わりました。生ゴミのバケツを片手に口笛を吹いて歩いたあの喜びは今も忘れることはありません。現在、私の仕事は始業から終業までほとんどの時間机に向かってパソコンを操作し、電話での問い合わせの応対をする、かつて嫌いだったはずのデスクワークそのものであります。ですが、人生の目的、仕事の本当の目的というものを教えていただいた今では、この仕事を通して人々のお役に立てるという思いで、日々楽しく働かせていただくことができるようになりました。私たちの日々の生活は、場面場面で何を考え、そして行動するかの判断の繰り返しであると言えますが、本日のテーマとさせていただきました、喜びの人生とするためには、考え方や行動する際の判断の基準となるもの、つまり人生観が大切ではないでしょうか。その土台となるものが人間、つまり自分はいかなる存在かという問いかけに対する答え、つまり人間観であります。先ほど少し触れましたように、人間は皆神の子であって、完全円満な存在であると成長の家では考えます。このようにお話ししますと、びっくりされる方もおられるのではないでしょうか。テレビや新聞では、犯罪事件が毎日のように報道されていて、自分の都合で他人の迷惑、他人の危険を顧みない、そんな自分勝手な人間もいるのに、みんな神の子だなんておかしい。そのようにお考えになるかもしれません。また、ご自身のことを考えてみても、お腹を壊して下痢をしたり、風邪をひいて寝込んでみたり、兄弟喧嘩や親子喧嘩など、神の子で完全円満だ、などという言葉とは、およそ似つかわしくない、そうお考えになる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、成長の家でいう人間は皆神の子であって、完全円満であるというのは、罪を犯したり、病気をしたり、喧嘩をしたり、そういう不完全な姿そのままを神の子だというのではありません。そのような不完全な姿は現象であって、本物ではない。その現象を表す背後に、完全円満な神の子の実相、 すなわち本当の姿があると考えます。言い換えれば、私たちの人生には良いものも悪いものも、健康も病気も、調和も不調和も様々に現れてきますが、それらはすべて現象であり、表現された形の世界であります。この現象の世界を表す本体として、実相の世界における人間は、皆神の子であって、あらゆる良き性質を備えた完全円満な存在であると、成長の絵では考えるのであります。私たちは、それぞれの人生において、健康でありたい、より豊かな生活を送りたい、仲良く暮らしていきたい、などといった願いがあるものですが、現実はなかなかそうではない、不完全なことばかり、という方が多いのではないでしょうか。一方では、現実の自分は不完全である、と意識しながら、より完全な自分を願って生きているわけであります。では、一体なぜ、不完全な自分が完全を願う、そのような願いが生まれてくるのでしょうか。ここで本日のテキスト、成長の家ってどんな教えの166ページから一部省略して引用いたします。私たちが何かを不完全だと気づくのは、心の中にもともとこの完全性の基準があるからです。その物差しで人を測ったり、社会を測ったり、製品を測ったりすると、あの人は怒りっぽいとか、この社会は犯罪が多いとか、この製品はすぐ故障する、などという不完全に気がつくわけです。つまり、外の世界に不完全を意識するということは、私たちの心の中に完全なものがあるということの裏返しなんです。だから我々は神の子であるという言い方ができます。私たちが現象世界は不完全だと感じているという事実は、すなわち我々が神の子として仏としての高い基準、完全性の基準を心の中に秘めている証拠であると言えるのです。引用を終わります。先ほどの話の続きになりますが、不完全な自分が完全を願う、そのような願いが生まれてくるのは、すでに完全なものが自分の中に実相、すなわち本当の姿として、初めから備わっているからであります。不完全な状態に現れている自分は本当の自分ではない。不完全を意識できる完全なる存在。それこそ本当の自分、実相の自分であると成長の絵では考えるのであります。本日のテーマである、喜びの人生を実現する第一歩は、私たちの本質が神の子と呼ぶべき素晴らしい存在であることを知り、その自覚から生まれる内なる声の導き、これは一般には良心の声と言いますが、その良心の声に導かれて日々の生活を送ることが大切であると言えるのではないかと思います。ここで再び本日のテキスト、成長の家ってどんな教えの30ページから31ページを引用いたします。人間はなぜ良心を持っているのか。良心というものはすべての人が持っていて、その良心がお前の人生はちょっと失敗しつつあるぞ、などと教えてくれるでしょう。自分はいつも人とぶつかり合っている。いつも悪口を言っている。人から嫌われているようだ、などと教えてくれます。また、嘘をついてはいけない。友達を裏切ってはいけない。などと教えてくれる。それは我々の中に完璧な仏様、神の子がいて、我々がその本当の自分の意思から外れていることを教えてくれるのです。一種の危険信号が出る。それを出す本体のことを成長の家では神の子と呼ぶわけですね。それはあれをしたい、これが食べたい、楽をしたい、適当にやりたいと考えるような表面的な自分ではなく、その奥にあるもっと切実な心、 本質です。その私たちの本質が仏様であって神の子である。けれども、それはすぐ簡単に表現できるものではなく、練習が必要です。私たちは肉体を使ってそれを表現しようとしているのですが、ほとんどの人間はまだ練習中だから時々失敗します。しかし、失敗するのは人間の本質が不完全なのではなくて、表現が不十分でまだ不完全なのだ、そう考えるのであります。引用を終わります。人間の本質は神の子と呼ぶべき素晴らしい存在であっても、その素晴らしさを表現するには、一度で表現が完成するものではなく、何度も練習を繰り返しながら、より神の子にふさわしい表現に近づいていくのであり、それが私たちの人生である、と成長の家では考えます。さらに、練習には失敗がつきものですが、短期的に見れば、それは失敗に違いありませんが、失敗を失敗のまま終わらせるのではなく、その失敗を教訓として、その後のより良い表現に生かすことができたとき、失敗は単なる失敗ではなく、成功のもとになったということも言えるでしょう。先ほどお話ししました私の体験におきましても、会社を自分勝手に辞めてしまったのは、短期的に見れば失敗とも言えますが、それを機に人間の本質について、また人生の目的について考えを深めることができ、その後の人生を喜びあふれるものにすることができたと思います。時間が参りましたので、本日の話を終わらせていただきます。